はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。いや、プログラム雑談です。いや、最近っていうか、昔からなぜかプログラミング雑談と言ってしまうんですよね。で、まあいいんですけど、たまにこうツイッターでエゴサをしていて、プログラム雑談で引っかかんなくて、プログラミング雑談で引っかかったりすることがあって、うーってなるわけですよ。いや、プログラム雑談ですよ、プログラム雑談。はい。まあ、どうでもいい話です。で、今回は、こう、なんていうんですかね、ベンチャーの生き残りみたいな話をしたいんですよね。で、こう、なんかこう、要約すると、なんかベンチャーっていうのは、なんかそのまま普通に働いてると潰れちゃうから勝負しなきゃいけない的なことをポール・グレアムとかが昔言ってたりして煽ってたと思うんですが、まあ言うほど潰れないなと。けれど、まあ潰れなきゃいいのかっていうような、まあそういう話をしたい。で、その背景として、こう、なんか自分の最初の、なんて言うんですかね。まあいいや、ちょっとこう、昔、こう、ガラケー業界で働いてたわけですよ、私は。で、当時、まあ携帯電話っていうのがありまして、こう、なんかまあ当時はちょうどこう、なんていうんですかね。まあ、ガラケーにいろいろ限界が来ていて、で、まあ、そのフォーマ2とかができて、で、まあ、携帯の将来みたいなことについて、まあ、結構みんな考えていて、こう、感覚的には、PC のようになっていくんじゃないかなって結構、技術的には思ってたんですよね、みんな。まあ、MMU はいるだろうと。まあ、当時 MMU はちょうど入ったぐらいでしたけど、で、けど当時はその OS 決定版なかったけど、まあ別にもう Linux とかでいいだろうと。こう、某音大がですね、そういうのは嫌だっつってですね、これ、アイトロンのどうたらみたいなものをやるんだみたいなのを無理やりねじ込んできたりとかしてろくでもないんですが、まあそれはいいとして、はい。まあその OS は普通に PC の OS 見たくなんだろうと。で、そのハードウェア的なものも、なんかまあ PC っぽくなってくるんじゃないかなとみんな思ってたんですけど、その、で、アプリとかも別に普通に開発してダウンロードしたりとかできるようになるんじゃないかなって、まあみんなつうか普通に考えればそうなるような気がするわけですよ。してたんですよ、当時。で、けど、なんか、その業界の空気としては、技術的には多分そうなんだろうけれど、現実はなかなかそうはならないよ。なぜなら、ドコモ様が望んでないからね、ふふんみたいなこう態度を取るのがですね、この事情をわかってる業界通みたいな空気があったんですよ。はい。で、短期的には結構それ正しくて、その、技術的には別に PC がもうある程度いろいろ確立してるんだから、携帯もそういうのを取り入れていけばいいとは思うんですけれど、まあそのキャリアだとか、その取り巻く環境が別にそういうのあまり望んでなくて、まあ望んでないっていう言い方はちょっとフェアじゃなくて、うん、PC とは違う事情がまあいろいろあるんで、携帯は。で、それについての、なんて言うんですかね、解決のビジョンっていうのを、PC みたいな方向とは違う方向で考えてたんですよね。で、それは別に iPhone とか Android だってそうなんで、それ自体は間違いじゃないんだけど、それを非常に、なんかどっち側に倒すかっていうところに違いがあったんですよね。で、すごい PC 寄りに倒すというのが、まあ現在のスマホを、その当時から見た感覚なんですけれど、なんかこう、すごい PC 側に倒す ていうのは別に自明ではなくて、まあ、当時はその携帯の延長側でいろいろやりたいっていう思ってる人が多くて、まあ多くてっていうか、その日本の業界はそういう空気があって、少なくとも偉い人たちはそう考えていた。で、なんていうんですかね、そういうテクニカルに自然な方向と現実は違うんだっていうのが、なんていうんですかね、こう、ちゃんと業界を理解してるってことなんだぜみたいな空気があったんですよ。で、まあそういうもんなのかなと自分も思ってた。自分はそういうふうに思ってたというよりは、なんていうか、当時新卒でよく分かってないんで、いろいろ。だからまあ、なんていうんですかね。まあみんなそう言ってるなと思っていて、で、短期的には、まあ実際その通りだった。たんですよね。で、ところがその後、まあ会社辞めた後の話なんですけど、その後 iPhone がやってくるんですよ。で、 iPhone っつうのはむちゃくちゃ全てをまあ変えたんですよね。で、当時例えばなんか新しいそういう PDA 的なその携帯なんかを作るなんてのは、まあみんな考えててみんなやってたんですが、まあ、結局っていうか、で、アプリのダウンロードとかも、まあ結構みんな考えてたんですけれど、で、自由に作れるとか、まあドコモが望む形じゃないと、ドコモは採用しないだろうっていうのは、まあ当時みんな思ってた。で、だから、例えばノキアの携帯とかは、アプリ、まあ普通にノキアのシンビアン OS の SDK で作れて、まあ入れれるんですが、まあそういうのは流行らんだろうと、まあ思っていて、実際流行ってなかった。で、けど iPhone っていうのが、まあ、できて、これはすごかったんですよね。まあ、一気に、こう、みんな iPhone を欲しがって、で、ドコモが望んでいないことを、ドコモは受け入れざるを得ない立場に追い込まれるわけですよ、結局。すごい短い期間で。で、それっていうのは、iPhone が来るまではずっとなかったことだったんで、その、そこまでに起きたことをもって未来を予想している人たちにとっては、衝撃だったんですよね。で、それを見て、なんか自分がこう、当時、出した結論っていうのは、まあ、技術的な正しい方向性っていうのは、短期的には達成されないことがあると。事情とかで。うん、その業界の事情とかで。でも少し長い目で見ると最終的には正しい方に押し流されるっていうのが自分がなんていうか導き出した結論だったんですよね。だからまあ技術的に何か正しくなくてもそのマーケティングだとかそういうあとなんていうんですかねこう業界の力関係だとかそういうのでなんかこう一度手に入れたドミナントな地位を維持していくことはできる。で、それを崩すのは無理だっていうのは短期的には正しいけれど、長期的には間違っている。まあ、長期っていうか、中期的に間違ってると自分は当時結論を出したんですよね。というのは、こう自分が見ていた時には3年間ぐらいは、うん、ドコモの天下は維持されたけれど、まあ5年ぐらいで iPhone 来たんで、まあ、完全に自分がたまたま入社した時期と iPhone が来た時期って話なんですけれど、はい。まあ、5、6年、まあ、5、6年っていうのは、まあ、ちょっと嘘だな。自分はもうちょっと前から働いてたんで、でもまあ、10年ぐらいの単位では、なんかそういう、こう、なんか技術的にあんまり正しくないけれど、頑張って維持している地位っていうのは、まあ、崩れるっていうふうに当時結論を出したんですよ。はい、10年ぐらい経つと、10年ぐらいの間には、すごいものがやってきて、うん、なんか、それまでの理不尽のすべてを洗い流すと。それはいい話でもあるんですか。技術的にはいい話でもあるけれど、流される側からしたらたまったもんじゃないんですけど。で、まあ、その前にも、ちょうど同じ時期に、まあ、マイクロソフトが、まあ、アバロン作ろうとしてたわけですよ。で、けど、世の中はウェブに流れていくんですよね。で、それまでっていうのは、マイクロソフトが本気でやるって言ったら、なんかそうなるっていう、 なんか流れだったと思うんですけれど、そのやっぱりその Vista のチャレンジっていうのはすごい大きなマイクロソフトの挫折で、でまあ完全に Google が取って代わったというか、ウェブの時代がやってきたっていう、そのすごい境目だったわけですよね。で、それちょうど同じ時期で、で、それもやっぱり、その技術的なトレンドとは違うものを、すごい大きな会社が頑張ってやっても、やっぱり技術的なトレンドには勝てない。っていう結論を導き出したわけですよね。自分はちょうど同じような時期に同じようなものを2つ見て、でしかもどっちもまあまあ自分のキャリアに関わってたんですよね。だからまあこう自分が関わったものはみんな、長期的には技術的な正しいトレンドに押し流されると、まあ結論付けたわけですよ。でなんですけれど、その後そういう信念のもとに日々を過ごして、まあ、現在にまあまあ至るんですけれど、こう、そこで、なんかベンチャーとかの話を考えてるときに、こう、まあ、ベンチャーとかって、その平均的にはまあどうせ潰れちゃうと。だから普通と同じようにやっていたら潰れてしまうから、まあ普通とは違うことをやんなきゃいけないっていうのは、まあ、昔ポール・グライマーがよく言っていて、まあそういうもんかなと自分も思ってたんですけれど、自分の周りでベンチャーやってる人たち結構いて、まあ、見てると言うほど潰れてない。なんかそんなになんかみんな潰れてはいないなと自分は思うんですよ。なんか潰れてるっていうのはそれなりにデータはある話なんで、自分の見てるところと一体何が違うのかっていうのはよくわからないんですけれど、まあとにかく自分の見てる印象としては、周りのベンチャーってのはなんか黒字ぐらいには意外となる。で、まあ特に受託みたいなことやってればね、まあ普通に黒字にはなるんで、その潰れないって維持する、生き残るっていうことは結構できている。まあ、一方で当初考えていた、なんか大きく当てるみたいなのは全然できてなくて、大体。で、なんか最初には、なんか自社製品とか自社サービスでやっていくぞ、おーみたいな感じで始まるんだけど、まああんまりうまくいかないみたいなのは、まあよくあって。だから生き残ることはできてるけれど、なんて言うんですかね、こう、当初考えてたようにはいってないっていうのが、自分の周りでよくあるベンチャーの、まあ、言ってしまえば失敗パターンなんですよね。で、ベンチャーとかって、その生き残るのがまず大切で、そのためにはどうしたらいいのかみたいなことはよく語られてるんですけれど、なんか、まあ、そこで、こう、生き残ればいいのかっていうのを今回は話したかった。で、まあ、やってる人は生き残るの大切だと思うんですよね。だから起業した経営者は。ただそこに参加している、なんて言うんですかね、ファウンダーっていうか、まあ最初に立ち上げたメンバーたちにとって、生き残るのが至上命題でもないと思うんですよ。その、まあ、端的に言えば、その、普通に会社員をしてるよりも、なんかダメだったら失敗だと思うんですよね。まあダメっていうのの定義も難しいし、その、まあとにかくけど、別にベンチャーやらなくたって仕事はできるわけじゃないですか。で、なんで、そのただ生き残るっていうのでは意味はなくて、その、リスクを背負ってやるだけの何かがないとダメだと思うんですよね。ベンチャーをやるときってのは。で、それっていうのは、例えば、まあ、Google 社員よりも高い給料を生み出してなくてはいけないっていうもんでもないと思うんですけれど、なんて言うんですかね。こう、平均で比べて、 ちゃうとダメだと思うんですよね、ベンチャーっていうのは。まあ大体そんなにうまくいかないんで、なんか平均的な給料が大手企業よりも劣ってるってことを思って失敗というべきではないと思うんですけれど、あの平均を目指しちゃダメだと思うんですよね。さっき言ってたように、ただ生き残るっていうのを目指して、まあ、ベンチャーをやって生き残りました感だったらば、なんかこう、それって、すごい、いいことあんまりないっていう結論になってると思うんですよ。まあ、楽しく働けてる場合はあるにせよ、なんか、まあ、割と潰れそうだし、その金もないし、なんか、うん、こう、労働環境そんなに良くないし、みたいな。まあ、良くないかどうか、会社によると思うんですけれど、とにかくそのプログラマーっていうのは結構恵まれた環境で働くことは現状できるんで、まあ、Google とまでは言わなくても結構優良な中堅企業みたいなのは日本でも結構たくさんあって、最近は、まあ、そういうところで働けばいいわけですよ。まあ、クックパッドとか PFN とか、まあ、PFN はベンチャーなような気もするけれど、まあ、メルカリでも何でもいいんですけど、あの、まあ、結構まともな企業っていうのはたくさんあるんで、あのそういうところで働けば結構いい環境で働けるわけですよね。で、ベンチャーをやるときにはその平均的にそういうところよりも良い環境を作るっていうのは無理だと思うんですよ。うん。だから無難に平均を求めるのは良くないと思うんですよね。だ結局一発当てるのを目指す方がいいと思う。で、一発当てないと潰れちゃうってのは事実ではないような気が最近はする。なんかみんなそう言っていたが、まあ言うほど潰れないなぁとは思うんですけれど、自分は。ただ、生き残りを目指して、ただ生き残るだけで、平均的な、そのなんとか黒字なベンチャーっていうのにたどり着くのは、あんまり意味がない。うん、それをやるぐらいだったら、中堅優良企業で働く方が断然良いので、うん、だからやるからには、その、分散が大きい方がいいと思うんですよね。だから当たれば大きいけれど、まあ当たらないみたいな方がやる意義はある。まあ当たらないっていう前提に立つ必要はないんですけれど、うん、まあ当たるっていうつもりでやるわけですし、まあ実際当たることもある方がいいと思うんですけれど、まあとにかくその平均に無難に仕事をするっていうのはあんまりベンチャーをやる意義はないと自分は思う。で、まあ、最初の話に戻るんですけれど、なんか、こう、最初にっていうか時代によって結構違いがあるときに、なんかこう常識を培った時代っていうののと今が違ったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だからそのテクノロジー的に、なんか支配的な立場の人っていうのは、まあ、数年間は別にそれ、支配的であるということを思って支配を続けることはできると思うんですけれど、まあ、中期的にはより技術的に正しいものがやってきて全てを洗い流すみたいな風に自分は思ってたけれど、まあ、現在はそうかっていうと、まあ、そうじゃないものも結構ある気がしている。で、iPhone っていうのは、まあ、めちゃくちゃ例外だったなと。思うんですよ、客観的に見れば。iPhone のようなものっていうのは結局、その後一切生まれなかった。だ本当に iPhone は iPhone だけだったんですよね。で、まあ、それは、まあ、ジョブスがすごかったからって言ってしまっていいと思うんですよね。ちなみに、iPhone 出た時にね、ジョブスがすごかったというのを否定する人たちっていうのはすごいいて、いや、あれはマーケティングが素晴らしいんだよとか、こう、デザイナーが素晴らしいんだよとか、いろいろ言う人たちはいたんですが、でそれは事実かもしれないというか、別に私アップルじゃない、そんなに詳しくはないんですけれど、まあ、ジョブスが死んだ後になんか全然 iPhone みたいなものは出てこなかったんで、まあ、ジョブスが生きてても出てこない可能性は十分ありますけど、うん、まあ少なくともなんかあれはすごく特別な何かだった。でそれは、まあ、自分はジョブスすごかったと言ってしまっていいと思うんですよね。まあまあジョブス評価は置いといて、いや iPhoneを、なんというか、世の中の基本と思って見てたけれど、iPhone は iPhone だけだったと最近は思うんですよ。で、そういう時に、なんか昔の自分の培った常識は、 なんか正しいのか間違ってるのかっていうのは結構疑わしいなと思ってる。ただ今でも自分はその当時出した結論そのまんまで思ってますけどね。だから中期的には技術的に正しい方にまあ結局は流れるって思ってて、 iPhone はまあちょっと特別で、あそこまで綺麗に流れることはそんなにないって最近は思ってるんですけれど、でもまあその大筋はそういう方向でいくって思ってますね今は。で、なんかこうベンチャーも、だから昔はすごい潰れてたんですよね。で、けど最近はなんかそこそこ生き残るのはできるようになっていて、ただ昔の方が、その潰れる分、よく大当たりもしてたんですけれど、最近は大当たりが少ないと思うんですよね。潰れない代わりに大当たりもしないみたいな。それってけど全然ベンチャー的には意味がないというか失敗だと思うんで、なんか潰れてた頃の方がむしろまだ良かったと自分は思うんですよ。だから、こう、昔の普通にやってると潰れるっていうのは、まあ普遍的に正しくはなかったと思うし、最近はそんなにすぐには潰れないので、普通にやってたら潰れるのかっていうと潰れないっていうのは答えだと思うんですけれど、でも、だから普通にやってればいいかっていうと、まあそうは思わないってことですね。だから普通にやってるぐらいだったらば、ベンチャーじゃない方がずっといい。で、ファウンダーはね、ファウンダーっていうか、起業する人はまさにそういうことをやりたい。だから起業したいと思って起業してる場合があるんで、まあ、そういう時はその人は、その、中堅企業で働くっていうのとは比較にならないんで、その、社員として働くのと起業するっていうのは仕事が違うんで、まあ、比較はできないと思うんですけれど、ただそういうベンチャーで働く起業した人以外の人ってのは別にもっと有料中堅企業で働くってことも普通にできるんで、まあできない人もいますけど、できる人もいるんで、で、できる人にとってはその2つは比較対象になると思うんですよね。だから、その、まあ無難に普通に仕事をこなしたいと思うんだったらば、中堅有料企業に行く方がいいと思う。というのが、まあ、今回話したかったことでした。で、やっぱり、なんかこう言うと、だからベンチャーは、こう、チャレンジしなきゃいけないという結論になりそうで、まあ、実際そう思ってるんですけど、自分は、より客観的な結論としては、だからベンチャーなんか行かないで中量有権企業に、有料企業に行けっていう、まあ中堅じゃなくてもいいですけどね、大手有料企業でもいいと思いますけど、っていう結論に最近はなってるというのが、その皆の行動なんじゃないかなという気がします。まあ、自分的には。だからなんかあんまり、スタートアップとかよりも、なんかスタートアップとかそんなに流行ってないですよね、最近は。で、今回自分がやってる仕事は結構スタートアップ的な仕事なんで、まあ、流行ってないことをやってるなと自分は思ってる。まあ自分は別にそんなに、その、仕事について、なんというか、そんなに働かなきゃいけない立場ではないんで、もう、働かなきゃいけない人が考える、キャリアの選び方っていうのと自分のキャリアの選び方っていうのはもう結構違うとは思うんですけど、ただまあなんかやっぱり、いい企業でいい環境で働くっていうのはなかなかいいですよね。で、自分はなんかそういうのそんなにこう価値を置いていないというか、まあそれぐらいだったら自分は別に無職でいいやと思ってしまう立場なんで、それをそんなに素晴らしいことだと思ってないんですけれど、自分個人の選択肢としては。ただまあ、その仕事選びっていう観点からいけば、すごく恵まれた立場ですごく恵まれた仕事をできるわけで、そういうのってなかなかないと思うんですよね。いや、シェアハウスとかで結構、シェアハウスじゃなくても、ネットの非プログラマーのコミュニティとかでも仕事の話とかを聞いてると、まあ、全然違うんでね、仕事辛くて大変そうなんでみんな。いや、プログラマー、なんか楽しく働いてる人結構多くて、 いい仕事だよな、プログラマーみたいな風に思うし、なんか、その、優良企業で、なんか、キラキラ、キャッキャ、フフと働いてるのなんて、け軟弱者がとか思いがちですが、自分なんかは。いや、軟弱者だとまでは思ってないですけどね。でもまあ、そういうのも、本当は結構価値はあって、うん、そういうの選ぶの悪くないんだろうなと、その、客観的には思ってますね。だからベンチャー平均を目指すのは意味ないんで、その平均のベンチャーになるぐらいだったら優良企業で働こうっていうの選択を結構みんなしてると思っていて、でそれはまあ正しいんでしょうねと思ってます。はい。ただ自分はそこから導き出す結論は、だからベンチャーはその分散を大きくしないと意味がないというか、一発当てようと頑張らなくては意味がないんで、普通に無難に働くっていうことよりは、チャレンジをして失敗する方が良いと、まあ自分は思ってる。はい。で、ベンチャー以外も、最初の話に戻るんですけど、自分はある程度はそう思ってますね。例えば、Google とかが、すごいこう、今の支配的な地位を持って、いまいちなことをやり続けても、しばらく今の地位は変わらないとは思うんですけれど、まあ、中期的にはそういうことをやっている企業は滅ぶと自分は思ってます。で、それは iPhone から導き出した結論なんで、すごくこう一般化するのは正しくないという部分を持ってるということは自覚してますが、まあそれでもけど、うん、中期的にはなんかあそこまでとはいかなくても正しいものはやってきて、まあ倒していくんだろうなと思ってる。だからベンチャーに限らず、その無難に仕事をするだけっていうのは、そのあんまり長続きしないと自分は思ってるんですよね。で、それはそのここ10年ぐらいを見ると正しくないんですけれど、まあ、いつもここ10年ぐらいに起こんなかったことが次には起こるんで、うん、だからこの最近から導き出す結論っていうのがいつも正しいとは思ってなくて、うん、まあどこもガラケーの時にもね、そのそれまでずっと起こってきたことっていうのはドコモの支配体制が盤石であるっていう結論だったわけで、その過去を見て未来をその延長とみなすっていうのは自分は正しいとは思ってないんで、だからここ10年ぐらいは別に無難に日々を過ごしても大丈夫だったけれど、うん、まあ中期的にはそういうのは崩れるっていうのは思っていて、今でもだから、うん、5年後ぐらいにはきっと、まあ、5年とか10年ぐらいでは何か、うん、技術的に新しいものがやってきて、まあ、そういうのは倒されると思ってる。だから生き残るんだったら、その技術的に新しい何かに自分がならなきゃいけないっていうのは自分はまあ思ってますね。でこれはその初期の頃の自分のキャリアの初期の頃にその受けたインパクトっていうのがで形作られた信念のようなもの でその後いろんな経験があって、うん、その修正は入っているけれど、でもまあやっぱりその最初に形作られた信念ってやつだと思うんですよね。でそれは信念なんで、なんというか、うん、ここ数年から合理的に導かれるっていう類のものとはちょっと違くて、自分はそう信じてるっていう話なんですけど、はい。まあ、話を戻すと、なんか中期的には、うん、技術的に正しいものに押し流されると。だから中期的に生き残るんだったらば正しいことをやらないといけないと、まあ自分は思ってると。でベンチャーとかをやる場合は、その普通にやってると潰れるというのは嘘だと思うけれど、普通にやってるとあまり意味がないとは最近は思う。で、だから、その、まあ、昔からよく煽りで使われていたように、まあチャレンジしないと生き残れないわけじゃないが、意味はないというのが自分の最近の考えですね。ということでした。はい。では、また来週。